皆さんこんにちは。改めて、これから主イエスキリストの皆を賛美し感謝を捧げます。先ほどハマーさんが初めの頃におっしゃってた私と浜田さんと結構長い付き合いといいますか、かなり前出会いまして、こちらの教会を通して出会って、当時の私の姿からするとね、どうなるんだこの若造はと思われてたかもしれないんですけれども、自分でも本当にびっくりしていることばかりで、それが今日のメッセージにつながってくるわけですけれども、今の私、ここに今の私がいます。そして皆さんも今の皆さんがいらっしゃるわけですね。なぜ今日の私がそこにあるんですか。考えてみてください。自分で一生懸命頑張ってきたからですか。一生懸命勉強して仕事頑張って少しでもいい人間になろうと思って努力して人に優しくして、そりゃ失敗もするけれどもみんな同じだろうと思いながら転んではまた起き上がり、結局自分で頑張ってきた結果ですか。今日の皆さんは、私は本当に時とともに、また自分自身が年を減れば減るほど、それは私ではなく神様である、神の恵みであるということが分かってきました。そのことを今日一緒に味わっていきたいと思います。でもその前に一言だけ感謝とご挨拶を忘れてしまったんですけれども、早速ボーッと飛び出しちゃいまして、本当に皆さんとのこの神様イエスキリストにあるお交わりを感謝をしています。そしてまたこちらの教会の牧師であられる西堀先生に本当に感謝をしています。西堀先生、私が心から尊敬する本当に大好きな先生です。先生大好きだよって、僕もですよっていうような言い合えるような仲なんですけど、ちょっと想像したら気持ち悪いですよね。皆さん牧師と牧師がね、なんかいい年こいて、ね、大好きだよってなんか慰め合ってるみたいなね。慰め合うといえばね、今日ここに来る間1時間半ぐらいかかるわけです。プリンストンからでガーデンステートパークへ運転しながら、約その1時間半のうち3分の2の時間を私はなんとですね、今朝プリンストンの教会で起こったある、どうしても私が気になってしまうことばかりを頭の中で何度も何度も考えて、はあ、どうしたんだろう、あの人はなんであんなに元気がないんだろうっていうことを考えながら来ました。普段ならば朝私の礼拝は終わるのでそれでいいわけです。まあ日曜の午後行事がある時もありますけど、大体そうやって牧師というのは日曜日に教会で起こったことや皆さんの姿を見て、あるいは皆さんとの会話を通していろんなことをやはり考えて、そして祈ったり悩んだり心配をしたり、しかしそれは神様に委ねようというものすごいこう内なる戦いがあるわけですね。普段だったらばこれで家に帰ったかもしれないし、日曜日だからニューヨークジェッツが始まるなと思ってテレビをつけてたかもしれないわけですね。今日は4時からジェッツが試合するのでとかって、そんなこと言っちゃいけませんけれども、でも今日はニューヨークで日本語協会が終わっているというわけで、私はなんとかこの気持ちを切り替えなくてはならない。恥ずかしい話をして申し訳ありません。こんなこと聞いてがっかりされる方がいらっしゃるかもしれませんが、どうかそのちょっと牧師っていうもの、牧師も人間なんですが、イメージを変えていただきたいわけですよね。で、今皆さんにこのことをシェアしたかったのは、西堀先生もそういうとこ通ってるからね、もっと祈ってあげてくださいということを言いたいわけじゃないんです。その後のことを言いたい。3分の2の時間、私はどうしようって、今週もちょっといろいろやらなきゃいけないなと思いながら運転してたんですが、もう本当にね、今朝のプリンストンでのメッセージのテーマは喜びましょう、リジョイスっていうことだったんです。そう言って人に言っといて、この私は悩んでると、もう本当に自分はダメだな、弱いなと思いながら運転して、もう心の中で賛美をし始めたんです。神様に向かって、神様、もう私は自分で自分の心さえ変えることができない、そんな人間が牧師をやっている、これほどバカな話があるでしょうかって思いました。これが恵みなんだなっていうことを感じずにはおれなかった。そしてこの教会に来て礼拝が始まる中で、賛美を出席する中でふっと気がついた。あれ、今朝何のことで悩んでたっけ。思い出すこともできなかったんです、実はさっき。それは私自身びっくりして、だから今皆さんにお伝えしたいことは、今皆さんが今日この瞬間に 何か心配なことがあるかもしれません。あると思うんですね。常に人生には何か起こってますね。そのことにどうかとらわれない。そのことを神様にも全部持っていきますという信仰によって、今神様の声を聞かせてくださいって求めてほしいんです。そうすると必ず答えられます。でも求めないならば、私たちは自分の感情や人生で起こっている問題の奴隷のようなものです。どうか今ご一緒に、私が語るっていうんじゃなくて、一緒に神様の声を聞きましょう。一言短くお祈りします。神様、私たちは今ここにいます。みんなそれぞれに今日も何かの戦いがあります。悩みがあり、そして私たちは弱いものです。しかしあなたはそんな私たちを愛してくださることを選んでくださいました。どうかあなたの愛と恵みに今より頼みます。神様は一人一人に語っていてくださる声が聞こえますように。私、あなたの声は本当に細くて聞きにくい時があります。でも求める者には必ず聞かせてくださる、あなたの声を今日皆さんが魂で心で聞いて、そしてあなたに応えていく人生がここから始まりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。でコストパフォーマンスという言葉があります。で私はそんなビジネス勉強した人間でもないし、得意な分野 だから話すわけじゃないんですけれども、最近あることがきっかけでコストパフォーマンスっていう言葉を考えるチャンスがありました。皆さんはもうその言葉の意味はご存知ですよね。安いものを買って、でも家に持って帰って使ってみたらこれ結構良かったと、安い割にはいい製品だというときに、これはコストパフォーマンスが高いっていう意味ですよね。これは和製英語らしいんです。英語だったらコストエフェクティブとかコストエフィシエンシーって言うんですか。ご存知の方いらっしゃると思いますけど、あるいはそういう言い方は使わないんでしょうか、アメリカで。わかりませんけれども、どれだけのコストを支払って、そして私たちがどれだけのパフォーマンスを、結果を得たかということですよね。よく日本語だとぼったくりっていう言葉がありますが、あれはまさにコストパフォーマンスが低いっていう意味ですよね。あんだけ支払ったのにこんな商品もぼったくりだって私たちは怒るわけですよね。娘たちが日本に行くと必ず行きたくなるお店は100円均一ショップです。100均いいですね。100均はね、大体何でも100円プラスできるんですけども、で結構いいもの置いてるわけじゃないですか。あれほどコストパフォーマンスが高いってのはないわけですよね。こっちだとうちの近くに何でしたっけ、ビロー5、ありがとうございます、さすがですね。ビロー通貨のような感じです。ビロー5というお店がうちの近くにあって、さっきあそこに座ってた、マナがですね、ああいう店が大好きで、パパビロー5ビロー5ってよくついていかせる、ね、何も買わないぞとか言いながらも、これ5ドルで買えるんだって思うと、ついなんかこう、今5ドルならいいかっていう感じで、甘い親がですね、買っちゃうわけです。皆さん、人生の中で、このコストパフォーマンスっていうことが、結構関係してるっていう、人間関係の中で、っていうことがあるんですね。最近ある方とお話をしていて、これは、その方が勤めている会社での出来事です。会社の同僚が、少しその方よりも、後に会社に入ってきたので、この女性が、この彼女が、先輩として仕事を教えていると。でも、どんなに自分が一生懸命教えても、この人は、仕事の覚えが悪い。仕事はできない。その悩みを私に、こう、ブツブツ打ち明けるわけです。先生、聞いてよ。こんなコストパフォーマンスの悪い人いないんですよ。で、そこで彼女が使ったわけです。これは人間にも使っていいのかな。だって先生、私は時間も自分のエネルギーもそこに費やしてるのに、戻ってくるリターンがこんなもんじゃ見合わないっていうわけですよね。仕事の世界だとそれは確かにそうですね、シビアな部分かもしれませんね。みんな時間があるわけじゃないわけです。自分の仕事しながら他の人をこうやって育てなきゃいけないから、やっぱりハイリターンっていうものたくさん戻ってくることを期待して当然だと思うんですが、私は笑いながらもですね、その話を聞きながら、 これはちょっと待てよ。案外その、もっと違う人間関係でやってるんじゃないかな、ね。他の人のことを言う前に自分のことをお話しさせていただきましょう。ね、私自身、友達に何年も神様のお話をしてきています。何年も。そしてその彼が人生の問題にぶち当たるために、旅に、俺も神様信じようかな。やっぱり信じた方がいいと思う。クリスチャンになった方がいいと思うって、お、来たかと私は思うんですが、けれども問題が収まると、全然そんな言葉、言ったことないよって感じで戻っていく。これ私にとっては非常にコストパフォーマンス悪いわけ。あんだけ俺の時間と、俺の心と、一生懸命お前のこと心配して話してやってんのに、嫌なことも言われたりしながら、ね、返せよっていう気持ち、まあ、しないですけれども、いろんなところにあるかもしれません。そして、そのような、いつの間にか自分中心の人間関係になって、相手のためにやってあげている、こんだけ支払ってるのに、こんだけ時間かけたのに、声もかけたのに、あなたはどう思ってるの、私のこと。全然返してくれないじゃない、ということで、人間関係が至るところで傷ついてませんか。教会の中にもあるんじゃないでしょうか。いや、私は教会の中にこそそういう問題っていうのは如実にっていうんでしょうか、あらわに生々しく出ると思うんですね。なぜでしょう。それは教会っていうのは神様が待っていてくれるところだとみんな知って、自分のありのままの姿を持ってきたいと思うところだからです。そして神様が私を愛し受け入れてくれてるようにあなたもそうしてくれるよねとお互いに期待するわけです。ところがどうでしょう。みんなニーディーで、みんな受け入れてもらいたい。まず私のニーズを満たしてもらいたいと思って教会に来るので、そりゃまあコストパフォーマンスどんどん低くなりますよね。そして疲れていったり、傷ついていったり、つまずいていくっていうことが教会でも起こっていますね。ハイジの宣伝、低燃費って何っていうのを知ってます。オンジ、低燃費って何って、あ、案外ご存じない。日本のコマーシャルで、これはインターネットしかないんですかね。ハイジ、ご存知ですよね。アルプスの少女ハイジ。ハイジの可愛らしい絵がアニメになってるんですけども、それが出てきてですね、日本のコメディアンの人がハイジの声をして、おじいさんに聞くんです。おじいさん、低燃費って何？それは車のコマーシャル。低燃費、つまり、非常にハイコストパフォーマンスを車にも求めてますよね、現代。だから、少しでも安いガソリンで、低燃費で走ってくれる車。でも、ハイジは低燃費の意味がわかんない。それでおじいさんに聞くんですけども、おじいさんも、わしゃ知らんよ、ハイジって言いながら、それが続きもので7話ぐらいまであるわけですよね。今度低燃費って何って検索してみてください。かなり笑えます、これは。もう家族で涙流しながら笑ったんですね、これね。で娘がハイジの真似がうまいんですけど、でもね、これはこういうコマーシャルはおかしいんですけども、私たちやっぱりね、生きてるとさっきの話じゃないですけど、なるべく低燃費で人間関係も持とうかなってそのうち思ってるんですよね。疲れてくるから、人に期待して裏切られる、で一生懸命やっても愛し返してくれない、じゃあいいよって、もうこっちも手抜くわっていつの間にか思っていって、どんどん人間関係の低燃費求めていく。恵みって何でしょうか、私たち。恵みにここからつながるのか、無理やりだなこいつと思われるかもしれませんけど、いや、つながるんです、恵み。今日は礼拝の中で皆さんここに来るまでに恵みっていう言葉をここに立つ皆さんが何回ぐらい言ったか覚えてないでしょ。覚えてないけど、さすが恵みは教会用語だなって私は思ってました。恵み。そんな使わないですよ、教会の外では。で、しょっちゅう恵みっていう言葉が口から出てるし、聞くんですが、本当に恵みを私たちは味わっているか。そして恵み深くお互いに味わっているか。いや、むしろ低燃費ばっかり考えてないか。コストパフォーマンス高くしなきゃって、そんなことばっかり考えてないか。もし神様が、 神様がおられるんですが、しかしその神様がもし私たち人間のような価値観を持っている方だったら、これは恐ろしいことです。神様が私たち人間の姿を見て、コストパフォーマンスばっかり求めたらどうなると思いますか？私はお前たちのために、私の御子の命を犠牲にしたんだぞ。なのになんだその姿は。私があなたを愛したように互いに愛し合いなさい。教えたじゃないか。どこにその愛があるんだ。先ほどお話しした一人の女性が、結局自分ばっかり損してるって思い始めて、自分がトレーニングをしていた相手に対して心の中に苦々しい思いが出てきた。それが怒りに変わって、もうあなたいい加減にしなさいよっていう気持ちが出てきてしまったそうですが、神様がもし私たちのような方だったら、私たちはもうとっくの昔に滅ぼされてます。神様からいただいてきた多くの恵みというコストに、私たちは一体どれだけ返してきてるのか。でも今日ご一緒にさらに味わっていきたいことは、人間の世界のコストパフォーマンスではなくて、恵みによるコストパフォーマンスというものが今日のこの箇所に表されているということを一緒に味わいながら、神様にこの恵みに応答していく人生をまたここから始めたいと思うわけです。恵みによるコストパフォーマンスとは何でしょうか。コストパフォーマンスは2つの言葉からなっています。まず最初の言葉はコストです。犠牲です。支払われたものです。神の恵みの中で払われたコストとは何でしょうか。もうお分かりですね。イエス・キリストの命です。神の御子です。ただ一人、一度も罪を犯したことのない方です。死ぬはずのなかったお方です。永遠の初めからおられ、永遠の先にまで生きておられて、神ご自身だったお方です。この方が私たちが救われるために支払われたコストだっていうんです。これがまず恵みのコストパフォーマンスの一つ目のことです。この入り口を避けることは絶対にできません。多くの人はキリスト教をきれいに語ろうとして、イエス様の十字架とか、人間の罪の汚さのゆえに神の御子が十字架で苦しんだということを語らなくなっている牧師がたくさんいますし、そんなの聞きたくない、ってキリスト教は愛でしょ、許しでしょ、死んだら天国行ける、それでいいじゃんって結論付けている人がたくさんいます。そんなことしたら本当に神様は悲しまれる。それはもはやキリスト教ではありません。キリスト教とはキリストです。教えじゃない。キリストなんです。そしてそれはコストなんです。神が支払った代価、犠牲なんです。私たちが救われるために。人間はできるだけ少なく支払おうと、賢く生きようとしてますよね、私たち。もちろん今年の日本は本当に大変なところを通っていて、私も夏に日本に行ってきたんですけれども、特別7月は暑くて蒸し暑くて、それでもいろんなところでやはりエネルギーを節約しなくちゃいけないので、クーラーが切ってあった。電車の中でもクーラーが切ってあるか弱くしてあった。ちゃんと目的があるならば、それは節電節約は必要なことですけれども、私たちはそれを人間関係、神様との関係、もっと大事なこと、人生で本当に大事なことの中に、少しでも自分が損しないように、痛みを覚えないように、賢く生きようとしている。ハドソン・テイラーという方をご存知の方、たくさんいらっしゃると思います。ハドソン・テイラーという方は、中国が本当にまだまだ遠い昔に、 キリスト教が全然入っていなかったような時代に、イギリスから一人単身で中国の最も奥深いところに、奥地に行って、そしてそこで自分も中国人のような格好をして、中国人が食べる食べ物を食べて、まるでイエス様が天から来て人間と同じ姿になってくれたように自分も中国人になろうと決意し、その上でイエス・キリストのことを伝えた人です。偉大なる宣教師、このハウソン・テイラー氏が中国の働きをいよいよ終えて、そして彼は大きな病にかかるわけですけども、人生の終わりに、そして一旦イギリスに戻られた後、1900年のことでした。1900年の4月、イギリスからアメリカをの各地を旅をしながら中国での働きの報告をしに回っていた時に、ニューヨークのカーネギーホールでお話をされたそうです。このハドソン・テイラーという偉大なる宣教師の話を聞くために3500人もの人がカーネギーセンターに集ったわけです。そして皆さんがシーンと静まり返っている時に、テイラー氏はそのもうまっすぐに立つことさえできなかった、当時すでにまだ60歳過ぎたくらいの時なんですけども、もう本当にこうよろよろしながら高台に上がって、この前のこの段にこうやって倒れ込むように支えられながら、しかしその声はしっかりと、その目は鷹のような鋭い目で人々をじっと見つめながらこう言った。私たちの多くは簡単に便利に少しでも少ない犠牲で自分が思うことを、やりたいと思うことを上手にやってみようとしてきました。つまりコストパフォーマンスを求めてきた。それはあの時から始まってたってことです。そしてテラシは言いました。すべてのことにおいて犠牲の少ないものは価値も少ないということはどんな時でも事実なのです。その言葉へ閉じられます。犠牲の少ないものはそこから得る価値も少ない。神様はなぜご自分の御子をイエス・キリストを一度も罪を犯したことのない清いお方、神ご自身である方をまるで見捨てたかのように地上に放り込んで、そして挙句の果てに弟子たちからも裏切られ、そしてかつてはイエス様イエス様ってついていった人たちから唾をかけられ、そして捕らえられて鞭で打たれ、茨の冠を頭に突き刺せられ、惨めな体で裸で血を流し、叫んで死ななければならないように天のお父さんはそうしたのか。それは天のお父さんにとって一番高いコストをかける、それだけの価値が皆さんに私にあるから。それほど神様は私たちを愛しておられて、私たち人間はどうしても救われなくてはならない存在だからです。しかも神様は私たちが生まれる前から、いえ天地が作られる前からこのことをしようと計画していたと聖書は言っています。エペソ人の1章の4節、神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちにですよ、キリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。ずっと前から計画してきたこと、それを途中でやめたって計画切り替えることなんてできたはずでしょ。私たちしょっちゅうそういうことしますよね。はじめはこの人に良くしてやろうと思ってたけど、あまりにも何も返ってこないからもう疲れた、私ももういっぱいいっぱいだ、精いっぱいやったんだから知らないって言って人間関係切ることっていっぱい私たちしてきてるんです。神様は絶対しない、しなかったんです。私たちがどんなに愚かな人間でも、神を神と崇めずに人間が神のようになってしまって自分で思い通りに生きていける、いや神が私の言いなりになって計画を、自分の夢を叶えてくれればそれでいい、それが神だとさえ言うようになった、そんな私たちのために計画を変えることなく御子をコストとして十字架にかけられた、これが恵みの入り口です。こんだけのコストがあなたという一人の存在のために支払われたんですよ。喜んでください皆さん。私なんか大した人間じゃないと思ってる人がいたら
喜んでくださいよ。
神様がそれだけのコストを支払った。じゃあもう一つの言葉ですが、パフォーマンスという言葉がついてきます。支払ったものに対してどのようなリターンがあるのか、結果はどうなのかというところがパフォーマンスという言葉なんですけれども、あまりいい言葉ではないですよね。なんかその人に全てがかかってるみたいなイメージがありません？それはいい勉強してきた人とかね、あなたはいいよ背が高くて、でも僕なんかバスケットやってたから背伸びたかったのに中学1年の時にって、これ本当の話なんですけども、中1の時にもう背が止まっちゃってですね、親を恨んだりとか神様を恨んだりとかしたんですけども、ね、だからなんかパフォーマンスっていうのが自分の肉体的身体的能力だとか過去とか生い立ちとかお金を持ってるかとか仕事とか容姿とか、そういうあなたにかかってるような聞こえがするんですね、パフォーマンスっていうのは。でもこれまた神様の国では全然違うんですよね。それがどう違うか一緒に味わっていきましょう。神様が喜ばれるパフォーマンス、天の国でこれが最高だねって言われるその結果というか結実、フルーツ、実ですね。それは何でしょうか。一つ目のこと、それは恵みを受けている私たちが、一つ目のことですよ、私はこんな恵みに値しないものだって知ることなんです。 I don't deserve this grace of God。 私はこんな素晴らしいものをもらっていいんだろうか、いやダメだ、もらっちゃいけない存在だっていうことを知るっていうのです。これ神様が本当に喜ばれる謙遜な人の姿です。パウロの言葉に戻りましょう。やっと聖書開くんだって感じかもしれませんけど、8節9節でパウロはこう言いました。私は新改訳の聖書ですけれども、そして最後に好き足らずで生まれたものと同様の私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであって使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです、とパウロは自分のことを言っています。一つ一つの言葉をちょっと見てみましょう。尽き足らずで生まれたものっていうのは、それは、文字通りの意味は未熟児のことです。ですね。お母さんのお腹に10ヶ月間しっかりいなきゃいけなかったはずの赤ちゃんが早く出てきてしまった。だからちっちゃいし弱いという、そういうところから私もそういうようなものだって。決して、しっかりとイエス様のことを勉強したわけでもないし、あのお弟子さんたちのようにイエス様と一緒に歩んだ生活したという体験もない、私は何もない何も知らないような小さなものですって言ってるんです。また私は人の中では最も小さいもの。ところで皆さん、パウロってこの世的にはパウロ以上に全てのものを持ってる人間はいないと当時言われた人なんですよね。当時のユダヤ教の最高の教育を受けて旧約聖書の律法を全部知っていて、知っているだけじゃなくて行うというパリサイ派のとても厳格な宗教家だった。そして最高議会のリーダーもしていた。その人が自分のことを、私は一番小さいものだ、いいえ本当は使徒とイエス・キリストの弟子なんて呼ばれるような価値は全然ないものだって言ってる。しかもそこには理由もあるんです。ただ単に私たちが日本人がやってしまう、いやいやそんなことないですそんなことないですっていう卑下っていう意味ではなくって、パウロは知っていたんです。なぜ自分がそんな価値がないか、それは私はかつてキリストの教会を迫害していたものだからです。キリストの敵だったんです。イエス・キリストのことは大嫌い、そしてイエス・キリストを信じて従っている弟子たちを苦しめた。文字通り捕まえてきて、女の人だって子供たちだって牢屋に入れたり、時にはその場で殺すことがあった、その迫害のグループのリーダーだったんです。歴史上最初の殉教者と言われているステパノを殺すことに賛成していたリーダーはパウロです。そんな私がなぜこんなとこにいていいの、どうしてイエス様の弟子の仲間になれるの、なれるの、どうして神様に愛されるの、彼は分からなかった。 どんなに勉強して頭は偉かったかもしれない。でもその人間の考えや理解や知識を完全に超えていたんです。恵みとはそういうもの。私たちはそれをうまく説明することもできない。でもパウロは体験した。なぜ体験したかというと、自分の小ささが、自分の愚かさが、どんどんどんどんどんどんどんどん生きていけばいくほど分かってきたからですね。この世的にはパウロを育てたユダヤ教のリーダーたち、パウロの先生、怒ったと思うんです。こいつなんというコストパフォーマンスの低い男だってなこと言わないですけども、そういうことですよね。こんだけお前に費やしてきたのに、将来のリーダーだったのに、なんでクリスチャンになる、弟子になる、そして今やユダヤ人にイエスを伝えようとしている、お前最悪だなって言われたはずなの。だから彼も迫害にあったわけですね。結局今日の私たちのこの世界社会であっても、パウロみたいにね、好き足らずと生まれたものですとかね、何にも知りませんとかね、ああかつては私は敵だったんですなんて言ったら、もう弾き出されますよね。いらないって、そんな人会社でも使い物にならないし、このグループもみんなそういう人いないのよっていう感じでね。私たち表面的なものしか見ない。そこでその人にどれが欠けるかとか価値があるかとかを決めるこの世界には恵みというものがわからない。でも神様が一番喜ばれるパフォーマンスが非常に高いハイパフォーマンスの人というのは、自分の愚かさ、惨めさ、汚さを本当に知っている。それを知れば知るほど惨めとか、ね、あの人悲しい人、悲しい人とかっていう言い方があるんですって。最近日本の若い人が使う悲しい人、周りの人がその人見たら、あいつ悲しい人だよ、何も持ってないような人、服装とかもダサいとかって言われたら、ダサいって言葉も古いんですけどねとにかく価値がないという。天の御国では高いところにいる。イエス様はいつもそう言ってたじゃないですか。あなた方の中で偉くなりたい人は一番低い人になって使いなさいって。でしょ、すぐ忘れる、そういう大事なことを。弟子たちも私たちも、だから何度も何度も聖書に戻らなきゃいけないですね。イエス様は何て言ってたっけ。あなたの中で本当のリーダーとは誰かというと、足を洗う人ですと言って、イエス様は弟子たちの汚い足を洗った。本当に自分は神の前に出た時に、人の前はではない、人の中にいるとどうしても比べ合ってしまいます。私たちは教会の中でも、でも神の前に人お一人お一人が出てるということを、いつもいつもいつも感じながら、じゃあ神の前での私とは誰か、本当にそれをしっかりと祈りながら神様に聞くならば分かります。イエス・キリストの命を受けちゃいけないものだということは。だって私たちは神の敵だったんですから、神様に向かって怒りを言ってて、俺の人生返せだって言っちゃったりとか、なんで神は愛だと言いながらこんなことするんだって神様を疑い続けたりとか、メッセージという聖書の訳がありますね、英語の。その聖書の訳では、この神の恵みによって私は今の私になりましたという言葉がこういうふうに書いてあるそうですが、 But because God was so gracious, so very generous, here I am. これ好きなんですね。 But because God was so gracious, 神様が本当に恵み深くて、 so very generous, 本当に寛大で広いから、Here I am. 私は何もなかったけど、神様の恵みだ。神様の恵みだ。それが次のことにつながりますが、神様が喜ばれるパフォーマンス、その人のすぐに見られる姿とは何かというと、一つ目に、自分自身はこの恵みを受けるに値しないものだということに気づく、そこに目が開かれる人であるということと同時に、そのじゃあ反対の面は何かというと、そういう人だからこそ神様の恵みだって分かると。二つ目のことは、神の恵みなんだ、 全ては恵みなんだということです。私ではない、 Not I but the grace of God、 全ては神の恵みなんだ。今日の一番中心的な御言葉は、今さっきお読みした10節の最初のところで、修法にも印刷されている言葉なんですけれども、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。神の恵みによって私は今の私になりました。これですね、私は今の私、今の私があるってことは過去の私もあるわけですよね。確かに。じゃあパウロにとっての過去の私とはどんな私だったか。それはさっきも学んだように、イエス・キリストの敵だった、教会を迫害していたものだった。容赦なく誰でも、また同じユダヤ人の仲間であっても、彼はパリサイ派以外の人はどんどんどんどん批判し切っていくような人だった。恵みなんてなかったんです。から許すような人間じゃなかったんです。全ては律法を行うか行わないか、能力がある人間が残る。何も変わってないですね、あの頃から今日まで。この世界はハイパフォーマンスの人が生き残る。でもパウロは変えられました。あれは過去の私です。しかし今の私、ここにいる私は神の恵みによって今の私になりました。彼は十節でしばらくお話をして、言葉をここで出してますけども、その十節の一番最後にもう一度このことを言ってるんですね。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。サンドイッチですよね。最初に今の私は神の恵みですと、でもう一回最後に念を持つように、いや結局神の恵みです、もう全てが神の恵みです。こんなにいいものを受け入れるに値しない、デザーブしない私に、ただただただどうぞって与えてくれた神の恵みです。このことが分かる、少しずつでも分かってくると本当に神様嬉しいですよね。それはそうですよ。あれだけのコストを支払ってくださったんですか。ご自分の御子イエス・キリストを十字架で苦しめるほどに私たちを愛しておられた方が、私たちがこれは神様なんですね、イエス様なんですねって分かってきたら、それほど嬉しいことはない。神様、そしてそのような恵みが一人ずつ一人ずつ始まっていくと、教会が変わっていきます。お互いに対して恵み深くあれるような恵みっていうのは奇跡を起こしますよ。本当にどんなに私たちが頑張って人間関係を変えようとしたり、この世の中に出てるたくさんの本を開いて、人間関係だとかリーダーシップだとか、ね、あるいは教会をどう良い教会にするとか、そういう本もいっぱい出てますけど、どんなにそんなことやったって、恵みがないんだったら何も変わりません。何も変わる。みんなこの世的なハイパフォーマンスを求めるだけです。そしてまた傷つき傷つけられます。皆さんはバベットの晩餐会という映画をご覧になったことがあるでしょうか。何人ぐらいいらっしゃいます、バベットの晩餐会という映画ご存知の方。はい、あ、わずかですね。よかった、じゃあ話しやすいです。フィリップ・ヤンシーという人をご存知ですか。クリスチャンの作家で、いろんな本を書いています。で、彼が恵みについて、まさにグレイスについて書いた本の中に、このバベットの晩餐会という映画についての、話が書いてあります。実は私その本を読む前にその映画を見たんですね。それはまだアメリカに来る前ってことはかなり前なんですけれども、日本で広島の地元で何の気なしに広島市立映像文化ライブラリーとこに行って、300円ぐらい出したら見れるんですけども、個人ブースで、まあなんと暗い映画かと思いました。暗い、よくわけのわからない映画だった。ところがそれから15年ぐらい経ってアメリカに来て、フィリップ・ヤンシーの本を読んで、うわーってこういう意味だったのかっていうのが分かって驚いたんですが、早く話せよって感じですよね。すいませんね、前置きながら男でね。で、バベットの晩餐会はデンマークの田舎のお話なんです。そのデンマークの片田舎で、本当に小さな村がもう何にも商売とか商業がなくって、お年寄りがほんの数人の若い人たちに頼って、みんな肩寄せ合ってなんとか生きていくような貧しい村の出来事。ある日その村に何かちょっと怪しそうな訳ありのですね、過去を持っているような若い女性が もうあの病気抱えてですね、弱った体を引きずるようにしてその 村に来た。でかわいそうにと思ったその村で唯一の若い人である2人の姉妹がいるんです。その姉妹がこのバベット、彼女がバベットという女性なんですが、バベットさんを家に住まわせてあげるわけです。でそれからなんとバベットさんは村が気に入って12年間この村の人たちと一緒に生活するんですが、彼女は絶対自分の過去のことを話さないんです、ね、12年間ずっとやってほしいんだけど、これやってって言われることをやって、もう家政婦のようにして働いていくわけですね。そしてところが12年目に彼女がに一通の手紙が来る。実は彼女はこのデンマークの村に来る前にフランスのパリで一流の主婦だった。でパリでも名前が知られるような店で料理を作ってたんですけれども、そこでいろんな問題があっていられなくなって、そしてこの村に逃れてきたわけですけれども、いつしか、しかも当時のそのパリ、フランスには亡命が起こっていて、彼女は国を出なくちゃいけなくて、いつ帰れるかわからないという状況になったときに、いつか帰りたい帰りたいと思って、毎年毎年宝くじに友達にそのお金をちょっとかけてもらっていた。それがなんと一通の手紙が来て、その手紙の内容は、あなたバベット1万フランの宝くじ当たったわよって書いてあった。彼女は嬉しくて、しかもフランスの街もパリも落ち着いたから、もう帰ってきなさいって言われた。そしてバベットさんは12年間お世話になったこの姉妹に向かって、実は私はフランスでパリでシェフをしてました、今回お金も与えられたので帰ろうと思うんですけれども、今までお世話になりましたって言ったら、もう本当に彼の姉妹たちも涙を流すわけですよね。行っちゃうのっていう感じで。ところがバベットには一つのアイデアが、今までお世話になったお礼に料理をさせて、皆さんにご馳走させてくださいっていうわけです。そしてもう長くなっている話を短くしなくちゃいけませんけれども、そのクリスマスの夜、クリスマスディナーに村中の人を呼んだんです。でも村中の人って言ってもですね、ほんの十何人なんです。そのバベットさんの家に来て、そして彼女は当時のフランスの超超一流の料理のコースを、フルコースを振る舞うわけですね。ウミガメのスープだとか、なんちゃらだとか、なんちゃらだとかですね、村の人たちはわからないような食べ物ばっかり。しかもこの歴史の古い村は、みんなが昔から大事にしてきたルター派のその信仰によって、そのお食事の時には笑っちゃいけない、おいしいと言っちゃいけないという決まりがある。非常に厳しい立法的な村だったんです。おいしいとか笑うっていうのは人間の欲に負けてるっていうことらしくてですね、舌包みも打っちゃいけない、黙って。だから非常に異様な光景のディナータイムだったらしいです。かたやフランスの超豪華な料理、これ以上ないという料理をみんな黙って食べる。音がするのはスプーンとフォークの音だけ、カチャカチャ。しかもみんなそれが何かわからない、出されるものをただ食べて、そして最高級のワインもあっという間に飲み干してしまう。一言も美味しいと、バベットありがとうという言葉もなく、ディナーは終わって行き、そしてみんなはその家を去っていった。なんとも悲しい光景なんですね。その後でキッチンで本当に疲れ切ったバベットさんが、こうちょっとうなだれるようにして、これで私もお別れですっていうふうに姉妹たちに言った時に、あなた今日の料理どうした、あんなお金があなたにあるなんて思えないけどどうしたのって言ったら、バベットはニコッと笑いながら、宝くじで当たった1万フラン、今日のディナーで全部使いましたっていうわけです。って姉妹たちは言葉も出ない。しかもそれを食べたのはその価値がわからない人たちばかり。しかもおいしいとも言わない、ありがとうも言わない。バベットは結局そこで、これからも私はここで住まわせてくださいって言って一緒に生活を続けたらしいんですけども、このバベットの晩餐会を例え話、令和として使ったフィリップ・ヤン氏はこう結んでいます。このような姿こそ神の恵みを知らない私たち人間の姿です。神がどれだけの犠牲を払ってあなたたちに最高の食事を与えてくれたと思うんですか。 それを私たちはどれだけのものが犠牲になったかも知らず、その命や救いや愛という言葉は知ってるけど意味も知らず、神にありがとうも言わない、イエス・キリストに感謝も捧げず、当たり前のようにこれをディザーブする、私は人生でこれぐらいの愛もらって当然だと思う、そんな傲慢な人間ばかりだとフィリップ・ヤシは嘆いていました。私もそれを読んで本当に目から鱗が落ち悔い改めました。この恵みは少しずつでも、少しずつでも分かるということ、全てが分かることは私たちにはできません。神が何をしてくれたのか、本当にイエス・キリストを通してお一人お一人に与えた祝福って言葉は本当は何を意味していて、これからの人生私たちにどんな素晴らしいものが待っているか知っている人は今の段階で誰もいないんです。しかし少なくとも私は、今の私はただ神の恵みですと言えること、こんなに素晴らしい人生をいただいた、そのために神がこれだけのものを支払ってくれた、それが少しでも分かるならば、それを聞いたことがあるのならば感謝をし始めなければならない。だってそもそもこんなものを受けちゃいけない私たちだったんですから。神の恵みほど人間の努力やパフォーマンスで得ることのできないものはありません。私たちは頑張ればこの人生でいろんなものを手にすることができると思います。全ての人にある意味ですけどもチャンスが与えられています。でも神の恵みだけは人間が頑張っても受けることはできないものです。それは神が決め、神が一方的に与えるものです。私たちはそれをいただくかいただかないか、どっちかだけなんです。でもいただいてきたから皆さん今日ここにおられる、今のあなたは神の恵みによってあるんです。最後の話をして閉じたいと思います。神様が本当に喜ばれる、これだけのコストをかけても全然ということは神様は思わないと思いますけど、痛みを感じながらもね、神の御子という苦しみと痛みを感じながらも、しかし私はこのためにこのようなものをこの世界で見たいがために私の御子を十字架にかけたのだと喜ばれることは何でしょうか。それは恵みを受けていることが分かった私たちがこの恵みに応答して生きていくということです。恵みに応えるという人生を歩んでいくということです。どうしても私たちは自分で頑張って得なければならないという考え方で生まれた時から教えられてきました、ね、そうじゃないでしょうか。皆さん、あなたがやればそれだけの結果が起こる、得られるよ、やらないんならそうなるよって私しょっちゅう娘たちに言ってます。バイオリン練習したくないの？じゃあ上手くならないよって。バイオリン好きって言うならやらなきゃって、ね、そういう教え方をしてしまうんですね。公然のエフェクトみたいなね、原因と結果みたいな。神様はそういうことじゃない。神の御国はそういうふうに動いてない。原因、それは神が愛であるっていう、それだけです。エフェクト、結果、それは私たちがどんなに何もできなくても神様にお返しさえできない、神様の恵みと愛をゲットする値なんかなくても anyway 与えるっていう、神がそう選んだんだから与える、それが結果です。全ては神様です。でもじゃあ私たちのこの人生とは何かというと、神様にをもっと喜ばせたいっていうような、そこで自分で頑張るっていうものでもないし、もっとたくさん人にイエス様のことを伝える、伝道したら力強いクリスチャンになれるかとかですね、聖書を読んで聖書のことを分かったら成長できるかっていう、そういう原因と結果ではなくて、神様の恵みをもらったことは分かったら、それに個人的にどれだけ応答していくかっていうことです。十節の言葉、十節の真ん中にある言葉を味わいたいと思いますが、彼はこう、パウロはこう言いました。そして私に対するこの恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。パウロは言いました。私に対するこの神の恵み、パウロは分かったんですね。分かってきたんですね、やっと。あ、こんなに神様の恵みが注がれてるんだな。 もらっちゃいけないものをもらってるんだなって分かってきたら、分かれば分かるほど、これは無駄にしちゃいけないと思ったわけですね。で、無駄っていう言葉のギリシャ語の意味は、こういう意味なんです。実を結ばないっていう、あるいは虚しい空っぽっていう意味なんです。私たちちょっとなんかこう、食べ残ししたら、ああ、無駄にしちゃったとかって簡単に言いますけれども、でもギリシャ語はもっと厳しい意味があるんですね。これだけのものをもらったら、それに値する実を結ぶっていうことが求められる。パウロはそのことを知っていたから、ギリシャ語の意味を知っていたから、どうか私の人生をフルに使ってくださいって、自分の人生を神様に明け渡したんです。自分に何ができるからこれやりますとか、私をこういうふうに使ってくださいじゃなくて、とりあえず私はここにいます。いやいや、使ってください。時々パウロこういう言い方をするんですね。私は他の人たちよりも多く働きました。ここだけ読んだらめちゃくちゃ傲慢。あなたたちとは違うんですよって。え？私を見てください、ルカミーって感じに聞こえるかもしれませんが、そうじゃないんですよね。だってその後で、しかしそれは私ではないって言ってるんですから。じゃあここで彼が本当に言いたいことは何かというと、私は他の人よりもいっぱい働いたけど、そこまで働かせたのは神の恵みだって。この人はつまりイエス様に捕らえられた。人と比べてどうのではなくって、あまりにも恵みが多いから、大きいから、あまりにも愛されてるから、当然それに応答する。これは当然なんだっていう思い。ね、さっき一緒に賛美した歌の中で、変わらない愛と恵み受けて、賛美ありましたね。神様の変わらない愛と恵み受けて、なんて歌いましたか？私の心はイエスのもの。神様の恵みと愛愛って私口でよく言いますけど、心は自分のものって思ってるところはどうかかもしれない。人生はこれ私のもの。人生をね、こうやって 4分の1ずつぐらい切って、少しずつ神様に渡していって、やっと4分の3あげたけど、最後のこの一切れは私のものって思ってるかもしれない。そうじゃない。パウロは、これ全部はあなたのもの。あなたの恵みで私は捕らえられた。もうそれしかないって。だからこれは人とどう比べるかでもうなくなってるわけです。ここにこれだけの方がいらっしゃいます。数十名の方がいらっしゃって、皆さんそれぞれに神様の恵みをどう今感じているか、全然違うわけです。私が感じていること。私は誰に責任がありますか？皆さんに責任がありますか？ある意味あると思います。牧師として選ばれたということの意味。西小路先生と同じように。でも究極的には私は私を愛し、私のためにあれだけのコストを支払った、私の身代わりに死んだ方に責任がある。私が何をしようと、どんだけ頑張って牧師をこれから務めていったり、いろんな人に声をかけたり、ね、あの牧師先生頑張ってるな、あんな風に私できませんって人から褒められるようなことがあっても、それは関係ない。私は私のために死んでくださった方に答えてる。恵みへの応答で、神様はこうやって比例させてみるわけじゃないですから、ね、橋本さん、ね、何度も目が合うのだよ、すみません、ね、神様は上から見て、ね、橋本姉妹の方がね、お前よりもね、人生経験長いんだからね、お前まだまだ若造だからって、こうやって棒グラフみたいにしてこうやって比べるわけじゃない。橋本姉妹に注がれた恵みにどう応答しているか、それを神様に言って喜んでくださる。クリス・ノブエキに注いだ恵みに私がどう応答しているか、神様が喜んでくださる。世界中にいる60億人以上の人に神様は同じ恵みを注いで、そして一人一人から帰ってくるその恵みによって、そこでお父さんと子供の関係が結ばれている。だからどうか皆さん、パフォーマンスという言葉、今日やたらと使っちゃいましたが、最終的にはとらわれないでください。皆さんがこれからどれだけやるかとか結果出すかとか、それじゃなくて、神様の恵みを受けていることを知って応答したいって、新しい人生の目的に目が開かれて、今日から始まる皆さんの家族やお友達や教会の方々との関係の中で、これ全部神様への、神様からの恵みへの応答として、他の人に恵み深く、イライラしてもそれを分けるようになる。
そのように恵みに応答していくことが神様が喜ばれることです。少し長くなってしまいました。すいません。そのことはきっと西郡先生もご存知だと思うんですけど、一人の少女の話をして終わりたいと思います。テンプル大学、フィラデルフィアにあるテンプル大学がどういうふうに始まったかご存知ですか？テンプル大学は昔教会としてそこに建ってあったんですけども、一人の貧しい女の子が、黒人の女の子が、その教会堂の前で日曜日の朝立っていた。その教会の牧師が出てきて、お嬢ちゃんどうしたのって言ったら、私はこの教会に入って神様を礼拝したいんですけど、でもって言って、その教会はいわゆる身なりのちゃんとした人たち、お金があってそして綺麗な格好をした人たちじゃないと入れないという悲しいルールがあった。牧師先生はその子の神様への愛に打たれて、お嬢ちゃんは特別に私が許してあげるからどうぞ入って、そして神様を一緒に礼拝しよう、入れてくれたそうです。それから女の子は毎週毎週日曜日に教会に来て、教会学校で神様のことを学んだり賛美をして、それからしばらくして女の子が病気で突然亡くなったという知らせがあったそうです。そしてその牧師は悲しみながらもその子のお母さんから話を聞きました。その女の子は自分が持っていたわずかなお金を、その数セント、数十セントだったでしょうか、集めて献金としてお母さん教会に持ってってって貯めていたんだそうです。本当に貧しくて貧しくて、少しずつしか集まらないお金を数十セントやっと貯めて教会に持ってってって言った。なぜでしょうか。それは女の子が思っていたのは、私は神様を本当に愛している、私のお友達や他に貧しくてこの教会に入れない子がたくさんいるのも知っている、でも神様のこと、イエス様のことはみんな大好きだから、イエス様に賛美したい、礼拝したい、でもみんな貧しいから、どうかこの教会が変わるように、私のこの献金を神様が祝福して、どんな人でも恵みによって神様の前に来れるようにしてほしいんですって、女の子は祈りながらお金を貯めていたんだそうです。牧師はそのことを聞いて本当に彼は砕かれて、自分自身の姿を悔い改めて、その教会を全ての人にオープンしたそうです。そこから教会が祝福され、そしてテンプル大学という大学へと変えられていったそうです。この女の子もまた神の恵みが分かっていた。そして今の私はここにいます。私に何ができるでしょうか。考えて一生懸命やっただけなんです。皆さんはどう応答されるでしょうか。お祈りをしていきましょう。神様、ここに私たちがいます。それはあなたの恵みによるものです。私たちは人生のほとんどの時をあなたの恵みを知らずに過ごしてきました。頑張れば人生は開けると思っていました。いい人に出会えれば幸せになるかな、人にバカにされないように頑張らなきゃ、あの人ぐらいはできるようにならなきゃ、少しでも犠牲を少なく、でも少しでもたくさんのものを得ようとして、でも本当は私たちは知らないところで、見えないところで神様の恵みに許され、守られ、生かされてきただけです。そのことを明らかにしてくださったことを感謝します。今日も変わらないこの福音、パウロが何度も語っている、あなた方はこの福音を聞き、それを信じてスタートしたはずではないですか。それはあなた方のために十字架で死なれたイエス・キリストであり、三日目に死人のうちからよみがえったイエス・キリストであり、 そして今日も生きて、あなたの人生に関わっておられる、生きておられるイエス・キリストです。この福音、この恵み。どうか今、クリスチャンとして歩んでいるお一人お一人が、何度でも何度でも、あなたの恵みに立ち返らされて、恵みに圧倒されて、イエス・キリストの愛に捉えられて、私たちの心も、体も、人生も、あなたのものですと、好きにしてくださいと、いつも祈って、恵みに応答していくものでありますよ。もしまだこの恵みの世界に入っておられない方、外から見ておられる方がおられるならば、すべての人が招かれているということを知ることができますよ。神様の恵みを受けるのに値する人間は一人もいない。しかし、私たちはただ無条件で、無制限の恵みをイエス・キリストの名によって受けることができる。イエス様の名を信じて、恵みに入ってくる方々を今日起こしてください。すべての栄光をあなたにお返しして、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。